こんにちは、のんびり人類学ラジオです。人類学を学んできた私たちが人類学の面白さをのんびり楽しく配信するラジオです。ゆぽんです。
りんりんです。
はい、ということで今日はりんりん持ち込み企画ということで
持ち込み企画っていうかまあ持ち込みではあるんですけどいや、いずれどっかでやらなければいけないと思っていたことを今ここでようやくやる気になったっていう感じですね。
そうですね、まあ、というか一回ねやろうとしたけどちょっとね微妙だったから公開してなかったんですよね。
そう、下ったんですよ。
まあ、そのぐらいちょっと難しいトピックではあるんですけど。
じゃあそのテーマが何かというとズバリ文化を書くですね。
いや、ね、ズバリと言われても多分分かんない人が多いと思うんですけど、
まあ、そもそも前提から話さなきゃいけないと思うんですけど、
はい、
文化を書くっていうのが何かっていうと論集のタイトルなんですよね。そもそもが論文をいくつか集めた本のタイトル、文化を書くっていうのがあって、で英語だとライティングカルチャーっていう、でこれがまあ我々人類学に身を置いてるものにとっては避けても避けれぬ道というか、これを知らずして人類学はできないぞと言われるぐらいのもんだと私は思ってるんですけど。で、
いや、まさにね、その文化を書く以前、文化を書く以後みたいに言われたりもするからね。
そう、1986年より前か後かっていうのは結構大事なんですよね。で、その本が何かっていうのを話そうとするとめちゃくちゃ時間がかかるし、僕らは一回失敗しているので中身については細かいとこまでは言いません今回。
うん、みんな読んでください。
うん、で読んでくれた人はもしよかったら感想をください。
うん、でもこれ読むの大変だぞ。
うん、なかなか読み応えがあるんですけど、でも要は何が書いてあるかというと、その文化を書くっていう名前からもまあ想像ができると思うんですけど、人類学をやるっていうことはもうすなわち民族史、エスノグラフィーを書くっていうこととニアリーイコールだと思うんですね。で、我々は調査に行ってどこかしらに滞在してそこの人たちのことを書き留めて、まあ、本なり論文なりを書いたりするっていうのが、まあ、我々の仕事なんですけど、でもそれってなんで我々ができるんだっていうのを根本から問い直したのがこの本ですよね。
そうですね、まあそれってできるんだっていうのもそうだし、ある種その権威的な立場から客観的に書くってことはもう存在できないんだっていうことを確認したとも言えるか。
そう、書くっていうことがいかに暴力的な行為であるかっていうことを改めて認識させたのがこのライティングカルチャーっていう出来事だったんですね。出来事っていうか、まあ本のタイトルがライティングカルチャーっていうんで、よくライティングカルチャーショックっていうんですけど、で何が問題かっていうと、この論集の第一章、ジェームズ・クリフォードっていう人類学者が書いてる章のタイトルがもうそのままズバリ指してると思うんですけど、タイトルが部分的真実って書いてるんですね。でそれが何かっていうと、人類学者が調査することってすごく偏りがあって、決してまあ、特定の社会であったり文化であったりっていうものの全体図は書き取ることができないし、まあ、仮にそれが書けたとしても、なんで人類学者がそれを切り取って書く権利があるんだっていうことですよね。で土台、僕たちは部分的な理解しかできないのに、そこだけ切り取ってここの文化はこうですっていうふうにすることが、なんだろう、こう僕の意見にはなるんですけど、ここからは私の意見としては、文化人類学っていうか人類学のそもそもって植民地主義への加担というか、植民地主義の現地視察官みたいな役割を担ってた時期があったんですね、そもそも。でそれの延長としてずっと人類学が存在してきたけれども、じゃあ一体何の権利があって私たちは文化を部分的な理解しかないのに書いているのかっていうことですね。例えばなぜか民族史に出てくる人物の中って民族史に出てくる人物って女性が出てきてないよねとか、男性だけだよねとか、まあ、いろいろな問題があるんですけど、あたかも変化がないというか、ここではこういうことになってますよっていう状況を書いてしまうということが暴力的な行為であるということがつけつけられたわけですね、我々に。
そうだね、うん、
っていうのを議論するために、まあ、何人かの人類学者が集まって議論して書いたのがこの文化を書くっていう本というのが、まあ、大まかな概要ですね、
うん、まあなんか今聞いてて思ったけど、もしかするともう今の人たちってあまりにそれが当然になってるから実はそんなにショッキングじゃないかもしれないね、これ読んだとしても、
うん、もしかしたら今人類学に関わってる人が読んでも、
うん、もうそうだし、人類学関係ない人でも結構なんだろうな、結局その新聞に書いてあることが 100% 本当だみたいに思ってる人って今あんまりいないじゃない。
まあそうだね、
うん、でだからほら SNS とかが発達したおかげで結構デマを書く人もいるし、どんなことを切り取ってもそれはすごく一部分のことだみたいなことって、まあ比較的みんな体感として知ってるのかなって気がするんだよね、今の現代。なのでそんなに驚かない気もするけど、まあ、1980年代とかって多分まだ出版とか言論というかその新聞とかのまあ影響力が強くて、もう書かれたものは全て正しいみたいな感覚とか、書かれていることがもうその場所でのなんか全てのことを書いてあるんだみたいなことを結構思ってる、まあ、一般読者とか、まあ、思ってる学者とか結構いたんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。だからショックが大きかった、それは部分的なことなんですよっていうことを改めて言われることのショックがより大きかったんじゃないかなってちょっと思う。
まさかこれまで信じていたものが部分的だったなんてっていうことと、なんだろう、その書くことができるっていう立場にある人がその権力を自覚しないままに書いてきたっていうのが大きかったっていうことなんでしょうね、多分。
うん、そうそう、そのそんなこと、そんな自分が権力者だってことすらそこまで考えてなかったのがポストモダン以前の人なんじゃないかなって思う。
うん、まあ新聞記者とかに例えたら失礼かもしれないですけど、
うん、まあでもそうだと思うよ。なんかだからその頃の新聞記者はもっと今より全然特権的だったし、まあ、誇りみたいなのもあったと思うんだけど、それをやっぱりポストモダンの人たちの意向は全然自明のことでもない、まあ、当たり前のことでもないし、ものを書いて発信できるっていうのはすごく特権的なことなんだよっていうのを、まあ、気づき始めた時代が1980年代だったのかなって気はします。
と、まあ、ここまでいろいろ話をしてはきたんですけど、結局我々その時代知らないんですよ。
そうね、私たち1990年生まれだから、90年代
そう、我々少なくとも我々アラサーの人類学に関わっている人たちは全然何も知らないんですよ。その当時の動きとか、当時どういう人たちがどういうことをやってたとか、まあ、歴史として知ってるけど、こういうことがあったっていうのを聞きかじりとか本読んでとかで知ってるけど、結局何だったのかっていうのがよく分かんないまま、人類学にとってこれ大事だぞっていうことだけを知ってるんですね。
確かに、まあ、古典とはそういうものな気もするがな。そうだね、
うん、そうそう。で、僕の指導教官なんかまさにその世代の人類学者だったらしくて、もろに影響を受けたとは言ってたんですけど、
うんうん、だからその自分が学生だった時にこういう議論がされたってことかな。
まあそうなるんかな、ちょっと実際年代がどうか分かんないけど、まだそのショックが大きかった時代にその人は調査をしてたとかいう時代だったんで、まあ、余波が直接人類学者の行動も規定してたという時代があったということですかね。もう本当びっくりなんだけど、ノートを持ってかずに調査に行ったらしいですね。
へえ、それはなぜ？
いや、そのライティングカルチャーって要は文化を書くっていうのはことそのものが否定されてたというか、否定とまではいかないけど批判されたっていう事件だったじゃないですか。
うんうんうん、
からそもそもノートを取ることをやめたらしくて。
へえ。
いや、普通の人には多分真似できない系統なんですけど、僕は絶対できないんだけど、
うん、
でもまあそういう人もいたぐらい大きな事件だったっていう話は聞いてますね。なんかみんな暗い時代だったとか、なんか誰かが言ってたけど
まあそうだよね。すごい自己否定してからさ、じゃあどうしたらいいんだろうみたいになっちゃうよね。
うん、 だってね、物書くのが仕事なのに物書くなって言われたらどうしようもない。あ、でもちょっと今のは誤解です。言い過ぎたところがありますね。
うん。
この、書くなとは言ってないんですよ、多分。
うん、そうそうそう。だからそこが、なんでノート持ってかないってことになるんだろうとはちょっと思ったんだけど。
まあでもその後の人なりの解釈だったんじゃないですか。このリアクションだったんじゃないですか。
うん、ね。まあ確かにそのセンシティブに受け取ったらそうならざるを得ないかもしれない。ね。
うん、
まあ、なんだろうな。多分、そのなんだろう。書いてることを、その調査対象の人の前で見せるっていうのはすごく権利的に見える。っていうのはあるだろうね、絶対。
調査対象の人に自分が書いたノートを見せるっていうことが権威的
で、書いてる様子を見せるというか、
ああ、自分がもうまさにそこで書き留めてることがね、
そうそうそうそう、それってすごく嫌なことでもあるでしょ、その自分たちのことを書く、うん、その目の前で、しかも自分たちが読めない言語で書いている。
ああ、そうだよね。基本的に結構人類学者遠くに行きがちだから、自分の母語とは違う言葉でまあ、ノート書いたりもするよね、そりゃ。
うん。まあ、まさにこの文化を書くって本の、あの、表紙に載ってる写真がそういう写真だよね。あの、ノートを書いてる人類学者を現地っぽい人が後ろから見ているっていう。
うん。
この人何してんだろうって。
そう。で、なんでこれをずっと話したかったかっていうと、まあ、僕が思うに、このポッドキャストをやるにあたって批判が来るとしたら、まずそういう視点からの批判だろうなと思ってたんですよね、最初から。
そういう視点からの批判ってどういうこと？
つまり、このライティングカルチャーのことをどう思ってるのかという立場を表明せずにこういうことをすると、君たちは人類学とか調査をしたこととか、その経験とかを、なんか自分の立ってる場所も考えずに発言してるのはどうなんだって言われるかもなとは思ってたんですよね。
ああ、はいはいはい。なるほどね。
だからあえてこのライティングカルチャーを取り組んでみようと思ったんですけど。
なるほどなるほど。
でも実際今人類学やってる人の中で、まあ、僕も含めてこの問題乗り越えられてる人ってまああんまりいないと思うんです、
ね。
僕だってノート持って調査行ったし、そのノートを元にいろいろものを書いてるし、
うん、
かといって現地の人に何か還元できてるかといえば、なんかそんなには還元できないですよね。まあ、還元する言葉自体が人類学の目標じゃないと言えばないけども。
まあ、あと、還元してほしいと思ってるかもわからないけど、
ね。そうそうそう。それすらわかんないからね。
うん。
で、結局、もしかしたら1986年から我々ってあんまやってること変わんないんじゃねって思う時も、まあまあまあありますね。
うんうん。
ユーポンどうですか？
そうね。なんか私はでも、フィールドワークをしてる最中には少なくとも、あまり感じなかったんですね。まあ、その自分の権力性とか、あの、政治性とか、まあ、感じなかったのが良かったかはどうかわかんないけど。でも、より感じたのはどっちかっていうと、日本で論文を書いてるとき、なんかそっちのときの方が、なんかこの、まあ、それこそすごく部分的な事実を書いていて、それって、この人たちの全てではないし、私の限られた視線、経験からしか書けてないことなのに、こんなこと書いていいのかな、みたいなのはずっと感じてた。でも、なんでその現場にいるときにそこまでその政治性を感じなかったかなって思ったときに、やっぱりその時は、その場ですごく個人的なやっぱり関係性を作って、いたと思うんですね。
フィールドの人たちに対してね。
うん、そうそうそうそう。もうフィールドの人たちっていう人もなんか変なぐらい、もう固有名詞で呼び合える中で、で普通にそのと、まあ、友人関係みたいになっていったりとか、ご近所になっていったりとか、街で会ったら挨拶する人になっていったりするっていうのはすごくなんか、まあ、ある種その絶対私の体は外国人として認知されるし、まあ、そういう政治性みたいなところから逃れられはしないんだが、でも、それを超えて、なんか親密になったりとか、なんか友人関係を作るみたいなところには行ってたと思っていて、そこには嘘もないし、別にこちらの偽りの気持ちも、なんか情報を 取るために友達になろうみたいな風に思ってるわけではなかったから、なんかそこはすごく正直で入れたから、そのごくごく個人的な部分においてはそこまで葛藤は思う、感じなかったというか、その瞬間においては思わなかったのかなっていうふうに思ってます。
まあ、そしてフィールドにいるときってなんかやたらと忙しかったりするから、あんま考えてる余裕もなかったりするんでしょ
う。まあね、そうね。
生きることに精一杯で自分が人類学やってたことを忘れちゃったりする。
そうそうそうそう。そうそう。で、そういうところにやっぱりなんかそこで例えばなんかめっちゃ金を使ってなんか高級なホテルに泊まって通いでフィールドワークとかしてたんだったらちょっと違うかもしれないんだけど、そうではないことを私たちはあえてやっていて、まあそれもなんか結局なんか飛行機とか乗ってきてるから、それはどうなんだって言われてしまったらそうなんだが、結局金持ちの道楽なんじゃないかっていう気もしないでもないが、でも、まあ、その場で起きてることっていうのはちょっと切り分けて考えてもいいのかなっていうのは思ったりはしますかね。
うん、だからこそ机に向かった時に違和感があるのかもね。
まあそうだろうね、確かにね。
うん、そうですね。前回も僕の話でちょっとしたんですけど、やっぱりもどかしいのって自分が物を書く時に絶対にここの社会のこと 100% 理解できてもないし、それできてる人って現地の人だっていないだろうし、 100% 理解してる人なんて、じゃあなんでそこまでたどり着いてないやつが何の権利があってそれを書いてるのかっていうことに対しても、まあもちろん葛藤はあるし、しかもその結局人類学に役に立つことしか僕ら書かないから、人類学に立って役に立つことっていうのは例えば、まあ、理論を改善していくであったりとか、そういうことに対して役に立つことを集中して書いたりするので、今イエポンが言ったような友達関係であったりとか、ここの人たちこういうところに何だろう、すごいエネルギー使うなみたいな、なんかぼわっとした感想みたいなのがほぼほぼ削り取られた情報が論文とか本とかに流されていくっていうのがやっぱ変わってない、ライティングカルチャーっていうのがあってからもう40年ぐらい、やっぱ構図としてはあんま変わってないんじゃないかなってい
う
気はしてしまいますよね。
うんうんうん、そうだね。だからやっぱりね、私は人類学やってる人は特に論文以外のものを書いた方がいいんだろうなと思うんです。
エッセイとか？
エッセイとかもそうだし、それこそ現地の人が読める何かも読み物だったりとか。
うん。
なんかリーニもでもなんか新聞に出てたりしたんじゃなかったっけ、地元の。
あ、そうです。地元の新聞記者にインタビューとかされたことあったね。
そうだ、そういうのはすごく重要だと思うの。それってだって地元の人があなたに興味を持って、で、あなたは何をしてるのかっていうのを問われて答えてるわけじゃん。で、それがやっぱり応答、レスポンシビリティってこと？レスポンスするってこと？だと思うから、なんかそういう回路を閉じない。で、ちゃんとそういう取材されたら受けるとか、私ってこういうものなんですっていうことをちゃんと説明し続けるとか、あとはそのさっきリンディが言ってたその論文にしてしまったらこぼれて落ちてしまうものっていうのをこぼれ落としたまんまにしておかないで、どこかに書いてちゃんと出すとか、なんかそういうことをしていくのが大事なんじゃないかなと思
います。まあ実はこのポッドキャスト始めたのはその意図があってのことだったんですが、
おお回収されると
今更になってこう、
まあでもそうだよね。そうそうそう。そうだと思うよ、私も。
うん。
まあだから、そのなんか、なんだろうな。まずはだからそこなんじゃないかな。その、アカデミア的な価値観とかに回収されない地を、外に出していくっていうのは、すごく一つ必要だし、もう一つやっぱり進むとすれば、まあ、インゴルドとかも書いてることだけど、何か搾取的に情報を一方的に取るっていうんではなくて、その場の人と一緒に何かをできていく、何かをしていくっていうことが模索できると、まあ一番いいのかなとは思います。
あ、そう、それを聞いて思い出したのが、一回大英博物館に行ったことがあって、
はいはい。
僕もあれダメだったんですね、大英博物館。もう10分、20分ぐらいで耐えれずに出ちゃったんですけど。
何に耐えられなかったの？
何に耐えられなかったかというと、例えば、エジプトのミイラとかが飾ってある ブースがあったりとか、ロゼッタストーンが飾ってあったりとかするじゃないですか。
しかも結構あれ、なんか最初の方にあるもんね、あの行きやすい場所にね。
そうそう。で、その、まあ、例えばエジプトの話をすると、もうエジプトのコーナーにはこうキャプションが書いてあるわけですよ。客というか、来た人が分かるように。で、エジプトの死生観はこうなってますみたいなことが書いてあって、結局なんかそれって、すごくライティングカルチャーで批判されてたようなことだなと思って、結局その、まあ、イギリスによる植民地の支配を受けてたっていうことももちろん、その文脈から、その文面からは全然分かんないし、なんでその収蔵品がここの、このでっかい博物館に収められてるのかっていうのも、その博物館に行くだけじゃ分かんないし、しかもそこに書かれてる死生観はこうなってますみたいなキャプションはやっぱり現地の人の言葉ではないわけですよ。
うんうんうん、
で、僕はそれを見たから、結局自分が何をやってるのか分かんなくなって、結局このイギリスがエジプト支配してた時代と、僕もやってること変わんねえじゃん、クソって思って僕は出ちゃったんです
よ。なるほど。そうね。
自分があまりにも惨めになって出た、もう、博物館を後にしたんですけど。
なるほどね。
でも、たまたまその時は友達の家に泊まってて、
うんうん、
いや、もうあれは大博物館ちょっとダメだったわっていう話をしたら、
うん、
その人も人類学を一緒に勉強してた人なんですけど、確かにその部分的にっていうか、表面だけ見れば僕がやってることは知識の収奪かもしれないけど、それをやることによって、やることによってっていうか、調査をやることによってというわけじゃなくて、僕がそこにいるっていうことだけで、ある程度人が、そこの人たちの役に立ってることはあるんじゃないかみたいなことを言われたんですね。例えばその、地元の人にはなんか愚痴を言えないけど、逆によそ者の方が愚痴言いやすいから僕に言ってくるみたいなこと確かにいっぱいあったし、
うんうん、
僕は別にそれは噂として流したりはもちろんしなかったから、愚痴を吐く相手としてはすごく都合が良かったのかもしれないし、とかね、まあ、いろいろあるんですけど、
うん、
まあ、だからといってそのアドバイスによって何か根本から変わったってわけではないけども、やっぱりその現地にいる時に感じてたこととか、それこそ本にするときとか論文にするときに出てこないようなことっていう方が逆に大事なんだなっていうのをその時改めて思いましたね。
うんうんうん。そうだね。まあ論文と本はまたちょっと違う気がするけど、まあ、そうそう。だから、その場にいるってだけでもすでにすごく影響力があるわけじゃない。
うん、
そのフィールドワーカーが。
そりゃそうだよね。現地っていうか、本来いるはずのない人間がいきなり現れて住んでるんだからね。
その影響はやっぱどうやっても消さることはできないし、まあプラスにもマイナスにも絶対なるっていうことは、事実としてはあるんだと思うんだよね。で、だから、そう、その人が言うように、向こうも何かを得てるはずだし、それと同時に私たちも何かを得てるはずだし、で、それをだから変に隠したり、嘘ついたりとかしなければいいんじゃないかなって私は思うんですね。
うん、そう、民族史だけじゃなくて、民族学、フォークロアの研究とかって結構そういうところを追ってる部分が多いと思うんですけど、やっぱりなんか書かないと忘れ去られることっていっぱいあるし、
うん、
まあ、忘れた方がいいのかどうかっていう問題はさておき、なんか書き留めておいたりとか記録をしておかないと時代の流れに押しつぶされて消えちゃうことっていっぱいあるし、なんかそういうことを書き留めるっていうこと自体が一つ意味があることかもしれないとも言えるよね。
そうだってほら、ね、聞くと刀だってさ、いまだに読まれてるわけじゃない。あれだってすごく、まあ、植民地主義というか、その戦後処理のためにアメリカ、日本のこと書いたわけだし、ある種その人類学者が使われたところはあるけれども、そのやっぱ外国の人から見た時の日本みたいなものが、やっぱ書かれていたりとかすることって価値があることだったりするじゃないですか。
聞くと刀っていうのをざっくり説明すると、あれ確か日本、旧日本軍の捕虜をに対して人類学者が質問をたくさんして、それで日本文化の型みたいなのをここで書いたっていう本
ね。あ、そうです、そうです、うん、だからまあその後いっぱい日本の研究者とか、まあ、アメリカの研究者も批判はいっぱいするんだけど、でもやっぱりそれが書かれたってことはすごく重要なわけじゃん。そうじゃないと批判することもできないし。
そうね、この文化を書くの序論でジェームズ・クリフォードも言ってますけど、 本当に最後の最後の捨て台詞みたいに、捨て台詞というかもう最後のセリフとして残してるのは、民族史は常に書き続けることに他ならないということに尽きるっていうふうに書いてありますね。
うん、そう。だからそれをどこかでもうおしまいです。私は批判を聞きませんっていうふうになってしまったら、すごく権力性が強いことになるんだと思うんだよね。
うん。
で、だからそれはだからもしかするとリンリンがその大英博物館で感じたことがまさにそうなのかもしれない。対話を拒否する形に見えたのかもしれない。
ああ、そうかもね。一方的にだったかもね。
そう。だってそこには来場者の人がなんか思いを書く場所もないし、こんなの間違ってるっていうのを表現する場所もないし、すごく一方的な権威を押し付けてるとも、まあ、取れるわけじゃないですか。特に博物館みたいな装置においては。だからほら、あれもよくわかるよね。その、すごい私は 100% 運動に賛成するわけではないが、環境活動家の人がすごい価値のある絵にケチャップかけるみたいなこととかあったじゃないですか、最近。
うん。
あれってだから全然わかるというか、すごくやっぱり一方通行的に権威を誇示されている装置への反抗ってああいうことぐらいしかできないわけですよね。
うん。そう、極端に走りすぎると人を傷つけたりという方向に行っちゃうから。
もうなんかペンキかけるぐらいしかできないんだよね。あれに反抗しようと思ったら。それってやっぱり その対話の回路が閉ざされているってことだと思うんですね。
もし何かこの文化を書くライティングカルチャーから僕らが汲み取れることがあるとすれば、書くことも大事だけど、自分がどの地平から物を書いてるのかとか、書くことによって何が起こるのかとか、そういうことを常に意識しながらやらないと、その今言ってくれたように一方通行的なただの権威の押し付けみたいになっちゃうっていうことですよ
ね。そうですね。まあそれもそうだし、まああとは出してしまった後の議論を開いておくっていうことですよ。
そう、だから あえて、まあ、あえてこのポッドキャストをやってるけど、やっぱりなんかそれは常々思いますよね。僕らの意見だけでも汲み取れないし、やっぱなんかそこには何かしらのリアクションであったりとか、僕らが収録した後に思い返すこととか、そういうリフレクションがあってからこそ、ようやくなんか気づけることとかってたくさんあると思うんで。
うんうん。そうですね。だからそれを閉ざさないっていうことがやっぱ重要じゃないかなと思います。特にその権力、まあ私たちはあんまりまだ権力持ってないけど、権力がある立場になればなるほど、対話を閉ざすってことは簡単にできるようになるわけじゃないですか。例えば、個室を持ったら、個室の扉を閉じて鍵をかけるってことが可能になるわけじゃないですか。
個室を持つっていう地位がある人はね。
そうそうそうそう。だけど相部屋にいたらそれはできなくて、でもそれってある種対話に開かれている、会話に開かれているっていうふうに取ることができるから、なんかそのやっぱり扉を開けておくみたいなこととか、相手が話しやすい環境を権力者側が作るっていうのはすごく重要なんじゃないかなとは思うんですけどね。
まあ、長々話しましたが、もしこの今回の文化を書くに対する僕らからのリアクションであったりとか、これまでの話であったりとか、もしくは文化を書くそのものについてどう思うかみたいなことを、まあ批判も含めてね、この活動に対しての批判も含めて、もしあればどしどし送ってくれると僕らも助かりますね。
そうですね、はい、
僕らも助かるっていうか、まあそれがみんなのためになるような気がしますね。
はい、そうですね。はい、文化を書くそのものはこの本もすごい高いですし、図書館にもあることもないことも多いかもしれないんですけど、もう一個、その私が今この手元にある松村圭一郎さんのブックガイドシリーズ基本の30冊っていうところにも一応文化を書く紹介されていたりとか、あれだよね、ウェブサイトで調べるときっといろんなこと書いてある人もいると思うので、それでちょっと読んでもらうのも、全然知らない人にとっては面白いかなとは思います。
そう、それもね、誰かが書いたという、誰かが書いたものであるということを忘れずに読んでいただけるとなお良いかな。
そうね。まあ、結局英語の原文読まないとそれは
解決。そうそう。じゃあ、というところで今回は終わりにしましょうか。
はい。
じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
のんびり人類学ラジオでは皆様からのご意見、ご感想、ご要望を随時募集しています。
概要欄にある Google フォームや Twitter のダイレクトメール、YouTube のコメント機能などで随時お寄せいただけると大変励みになりますので、どうぞお気軽にお送りください。それでは次のエピソードでお会いしましょう。